現在時刻午後6時1分回りました。イブニングワイドをお聞きの皆さん、こんばんは。 FM 笑顔パーソナリティの飯田実です。さて、この時間は毎月1回ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きのあなたに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。今日は岡崎市民病院から市脳訓練士の黒柳めぐみさんをお招きしました。よろしくお願いします。恥ずかしながら市脳訓練士という職業の方がいらっしゃるのを存じませんで、黒柳さんはどんなお仕事をされてるんですか？
あの病院の一般検査を主にやってまして、で、ほとんど一般検査が多いんですけれども、うちの病院は結構白内障の手術とかが多いのと、あと糖尿病の患者さんが多いので、術前検査をやったりとか、あとその糖尿病の前のいろんな検査を主にやってます。
今高齢化ということで目の病をね抱える方多いんですよね。
はい、そうですね。
緑内障ですとか白内障も珍しい病気ではないって言いますもんね。
はい、そうですね。
今日は紫外線から目を守ろうをテーマにお話を伺っていきます。
はい、
紫外線って特に肌に悪影響を及ぼすことは一般的に知られているんですが、実は目にも影響があるとか。
はい、そうなんです。
あんまり実は知られていないかもしれないですね。はい、では目にどういう影響を与えるのか教えていただけますか。
はい、まず紫外線って、太陽光にあるんですけれども、可視光線、赤外線、紫外線の3種類の光が含まれていまして、
でその中の UVABC ですね。
よく聞きますよね。その中の紫外線っていうのは赤外線や可視光線と比べて波長が短いんですね。で結局エネルギーがすごい大きいので、肌をこう日焼けさせたり殺菌する力を持っているっていうのは一般的に知られているんですけれども、その一般的なその紫外線っていうのは、シワとかシミとか、さっきおっしゃられましたけれども原因とも言われていて、肌に結構影響を及ぼすことは知られているんですけれども、先ほど言われてみたいに目の方ってあんまり効かないですよね。で紫外線っていうのは日焼け結構気にしてる人たちは日焼け止めを塗ったりとか対策はされてるんですけれども、実は紫外線っていうのは肌だけじゃなくって目にも大きく影響を及ぼすこと、今回ちょっと知ってもらえたらなって思いまして、で紫外線っていうのは、目の表面の角膜で吸収されるんですけれども、その外からの過剰な紫外線っていうのは、やっぱり角膜の細胞を結構障害させてしまったりしているんですね。その映画原因で、ちょっとどんな病気があるかっていうのを紹介したいなと思ったんですけれども、
病気にしてしまうんですね。
で、その中で、翼状片っていうんですけれども、白目、結膜のところの、ところから黒目に鼻側に向かって食い込んでくる病気なんですけれども、紫外線を浴びることによって白目と黒目の境目が傷ついてしまって、でそれを修復しようとして白目の細胞が異常に増殖しちゃって、で盛り上がってきちゃうっていう病気なんですけれども、でこの増殖が黒目の真ん中まで来てしまうと、視力に影響を及ぼしてしまったりとかするんです。
それ見た目的にだいぶ分かりますよね。皆さんね、
そうですね、見れば分かるところもありますけど、充血したりとかもすることもあるので、
症状として初期だとどうなりますか？
結構眩しかったりとか、あと異物感みたいなのがあったりとかすると思うんですけれども、
痛みだとか痒みは出ますか？
人によるかもしれない。
そうなんですね。じゃちょっとでもちょっと見た目的に異常が出てきたかな、おかしいなって思ったらまずちょっと行ってみる。
そうですね。見た目でもちょっとこんもりしているので、気になったりする方は行こうかなって思うかなと思います。あともう一つが 雪岩炎って言って、
雪岩炎、
はい、
どんな字書くんですか？
雪に、はい、あの、まあ 目に炎症の炎なんですけれども、
雪目っていう、
雪目、そうそう、はい、おっしゃる通りです、雪目です。雪目の方が知られてますね、
はい
はい、あのスキーとか、あと、まあ、雪山の登山とかで、はい、まあ、雪面に反射した強い光が目にこうさらされた時に起こってしまう病気なんですけれども、
はい、
角膜の表面に傷がついてしまって、でゴロゴロ感や涙目だったり、はい、まあ、眩しさ、あと激しい痛みとかが紫外線でこう目にさらされてから数時間後に出現してくるんですけれども、
はい、
まあ、雪面以外でも電気の溶接、はい、とか、まあ、あの海とかのレジャーに紫外線によって同様な症状が起きたりとかすることもあります。
よく太陽を直に見ちゃダメって言われますよね、
はいはい、そうなんです。その、まあ、その2つの病気をちょっと紹介させてもらいました。
はい
はい、
これらは治りますか？
またちょっと後でお話ししようかなと思ってるんですけれども、
はい、これまずは、はい、あのもしね目に影響が出た場合、症状が出た場合なんですが、検査って先ほどおっしゃいました一般検査ってどんなことされるんですか？
まあ当院では一般検査として、はい、まあ、屈折検査、眼圧検査、視力検査等を行うんですけれども、
はい、
でまあ診察に入っていただいて、で採血筒顕微鏡っていう機械で、まあ、斜めから光をこう入れて角膜を照らして、
はい、
角膜表面の薄い混濁とか結膜の充血などを観察します、
はい、
で痛みがあればちょっとやっぱり目開けられないので点眼麻酔を行って診察したりとかすることもあります、
はい、
で角膜の細かい傷を観察するために、はい、フルオレセインっていう染色薬、色を入れるんですけれども、ええ、その色で角膜の状態を調べる、あの、まあ、染まるかどうかっていうところで観察したりとかをします、
はい、あの目の下のところをベロってめくられて、
そうですそうです、
チョンって入れられて、
はい、
ちょっと視界一瞬なんか色が変わって、
はい、そうです、
あれですよね、
色くなる、はい、そうです、はい、でまあ、治療としては、はい、角膜の表面の傷は一般的に、まあ、1日2日で回復していくんですけれども、はい、まあ、感染防止のための抗生物質やあと角膜の保護剤、
はい、
いわゆるヒアルロン酸とかビタミン B2 とかの点眼を行います、
はい、
まあ、それでも症状が気になるんだったら、まあ、もう一回あの医師に診察を受けていただくことをお勧めします、
はい
はい、
まあ、あの本当に早め早めに病院行って適切な処置をしていただくっていうのがとても大切ですよね。
そうですね。
角膜以外にも影響を与える部位ってありますか？
それ以外だと、はい、あと、水晶体っていう、あの目をカメラで例えると、はい、まあ、レンズに当たる部分が水晶体っていうんですけれども、その水晶体が紫外線に当たると、はい、またこれも硬く硬化していって、で白く濁ってくると白内障になります。
白内障ってそういう病気なんですね、
はい、で進行すると視力に影響が出てくるので、はい、手術が必要になってきます。はい、で一般的に白内障は老化現象と言われるんですけれども、はい、紫外線量が多い地域では白内障患者さんが多いっていうことが知られてまして、
はい、
で紫外線を多く浴びると白内障の進行リスクが高まってしまいます。
あ、そうなんですね、はい、
あとそれ以外に黄斑変性って言いまして、はい、黄斑ってあまり聞いたことないと思うんですけども、はい、これも目をカメラに例えると、フィルムの部分に当たる部分なんですけれども、
はい、
そのフィルムの中心部分、ものを見るときに一番大事な部分を黄斑部って言うんですね、
はい
はい、その黄斑が痛む病気が黄斑変性です。
大変ですね、は
い、で70歳以上の男性に多くって、
はい、
老化、喫煙などが原因なんですけれども、紫外線も原因の一つって言われてるんですね。で見ようとするところが見えなくなったり、はい、歪んで見えたりします。
あ、はい、あの見ようとするところが歪んで見えるっていうと乱視も、あの重度だとそういう感じになるって聞いたことがあるんですけれど、
はい、
明らかに違うものですか？
乱視は歪む、まあ、歪むっていうふうに言われる方もいらっしゃるかもしれないですけど、はい、こうブレて見えるとかいうことが多いと思うんですけども、はい、 もう本当に黄斑変性の方は、もうなんだろう、まあ、さっき言ったように歪むもあるし、黒く抜けて見えてしまったりとか、おそらく程度が強くなってくるものじゃないかなって私はちょっと思っているので、
自覚症状がじゃああるっていうことですよね。
そうですね、
強くなってくると
、はい、なので、はい、まあちょっと卵子かな黄斑変性かなって心配であれば、もちろん眼科に受診していただいた方がいいと思います。
その辺のさん、なかなか判断つかないもんですからね。
そうですね、はい、
じゃあですよ、防ぎたいです、それを。
そうですね、
紫外線防止のためには何が有効ですか？
そうですね、多くの症状は紫外線を浴びたからって言ってすぐにこう症状が出る、症状というか出現する病気が出てくるってものではないんですね、
はい、
数時間から数年、長い年月を経て目が紫外線を浴び続けたことが原因って言われてるんです、
はい、
なので紫外線から目を守れば、うん、症状が出現するリスクを減らせることができます。
はい、
はい、で街中でもビルとか路面の光の反射によって紫外線が目に様々な角度からこう浴びている恐れがあるので、日頃から紫外線対策を心がけることが大切になってきます。
でも黒柳さん、目の日焼け止めはないですよ。
ないですね、おっしゃる通り。なのでUV カットのサングラスがおすすめになってきます。
はい、
で UV カットのサングラスをかけることが目を保護するのに効果があるっていうのは、まあ、知られてるんですけれども、
はい、
できれば色の薄いものをおすすめします。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、で本当は UV カット率が低くって、はい、色のこう暗いものは避けていただきたいんですけれども、濃いサングラスだと、はい、視界が暗くなることによって、黒目の瞳孔っていうところがあるんですけども、瞳孔が大きくなって、紫外線の影響をこう受けやすくなってしまうんですね。入り口が大きくなってしまうので、
はい、
なのでサングラスは、まあ、色の薄いものっていうことになってきます。
はい、
であと、まあ、サングラスのレンズが大きい方がおすすめです。
あ、そうなんですね。
はい、であとは、はい、サイドガードタイプのサングラスもあるので、
ありますね、
はい、効果的です。今日ちょっと持ってきたんですけど、
はい、
このつるのところが1センチ以上あるものが結構有効って聞いたことがあります。
ちょっとかけてみてもいいですか？
はい、どうぞ。
はい、失礼します。今ちょっとカメラに映ってるかな。サイドのところがしっかりとこう幅があるので、サイドから紫外線を防いでくれるんですね。ちょっと失礼してかけてみます。
はい、
はい、あ、本当だ、がっちりガードしてくれますね。
はい、上からも横からもガードしてくれるので、
はい、
はい、
色このぐらいでいいんですね。
ちょっとこれはね、濃いやつすみません。
そうなんですか。
自分の私物を持ってきちゃったので。
なんと黒柳さんの私物を、
はい、
ありがとうございます。
まあ、決まってはないんですけど、どれぐらいの濃さがいいとか、
はい、
まあ、外から見て目が見えるぐらいの濃さがいいんじゃないかなって個人的には思ってます。
今ブルーライトカットプラス UV カット、はい、両方できるものありますよね。
はい、ありますね。
でほんのちょっと色ついてるけれども、そんなに濃くないっていうタイプのものが私も一つ持ってるんですけれども、はい、そういったものでもいいですか？
UV カット率が大事です。
UV カット率が大事、はい、
よく 99% とかありますよね。
ありますね、
はい、そういうのをおすすめします。
わかりました、
はい、
じゃあ皆さんお買い求めいただくときに数字をぜひ見ていただいて。
はい、そうですね。はい、あとは、まあ、コンタクトレンズも最近 UV カットの効果があるタイプもあるっていうのを、
ね、
はい、言われてるので、
はい
はい、ご活用ください。
はい、ありがとうございます。
あと、まあ、今サングラスの話したんですけれども、はい、それとあと帽子が有効的です。帽子をかぶる、で広めのこうつばが大きいもの、
あ、なるほど、
はいはい、で顔を十分に覆える帽子をかぶることを、はい、
うん、
で、まあ、目の上からの紫外線の侵入を防ぐことができます。
はい、帽子は帽子でも、じゃあ目出し帽とかダメってことですね。
そうですね、
完全に目が出ますからね。
はい、
じゃなくてつばの広いもの、
広いものですね。
そうですね、女優帽みたいにこうつばの広いのは OK ですか？
いいと思います。
優雅プラス UV カット、
はい、いいと思います。
はい、
あとですね、まあ、それに加えてあと日傘を差すこともおすすめします。
あの日傘も紫外線 99% カットってありますよね。
ありますね。
私持ってるの 99.9% って。
素晴らしい。でこれも帽子と一緒で、はい、日差しをこう頭上で大きく遮ってくれるので、はい、最も効果的です。
あ、日傘最近男性用のものも、ね、とてもスタイリッシュなものが増えてきましたから、はい、でまたね日傘を差していると風が心地よく通るじゃないですか、
はい、
涼しいんですよ、
はい、
ぜひ皆さんやってみてください。
はい、もうさっきと一緒でできるだけこう大きいもの、
はい、
で生地のしっかりしたものがおすすめで、まあ、帽子とサングラスと日傘を全部こう併用することで、はい、効果が期待できます。
はい、
はい、
ちなみに紫外線って一年中降り注いでいるわけですよね。
はい、
最も気をつけなきゃいけない時期っていうのはあるんですか。
そうなんです。紫外線の強さは季節によって異なります。は
い、
で特にこの時期、はい、6月から9月に最も強くなると言われてます。
女性の方はよくご存知だと思います。
はい、で1日では10時から、はい、午後の2時あたりが集中します。
はい、
で紫外線は曇りの日でも晴れてる日の 50% から 80% 程度の強さで降ってるので、
はい、
天候にかかわらずしっかりと紫外線対策を行いましょう。
はい、
はい、
雨の晴れ間とかね、
はい、
油断しがちですよね。
そうですね。
そんな風にして私も焼けました。
なのでね、紫外線が強い季節とか時間帯を、はい、まあ、改めて知っていただいて、
はい、
しっかりと紫外線対策を行うことで、目の健康を保てるように心がけてもらえるといいかなと思います。
はい、あの名車さん、私の行きつけの名車さんは非常に軽く、まあね、目が見えなくなっても生きてられるから大丈夫だよっておっしゃるんですが、とんでもない、目が見えなくなったらできないことがたくさんになっちゃいますからね。
そうですね。
できればとにかく今の視力をちょっとでも維持したいですよね。
はい、そうですね。
そのためにも一つとしてはこの紫外線から目を守るってことですね。
はい、
いやでも日々例えば帽子をね家でもかぶってるとかあんまりないじゃないですか。
そうですね。
ちょっとちょっとの積み重ねなんですね。
そうですね。
ぜひ皆さんもちょっとだけ心に留めていただけるとよろしいかと思います。
はい、
さあそれでは黒柳さんから最後になりますが、市民の皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい、まあ、あの今紫外線の話させてもらったんですけれども、
はい、
一度あの自分自身の見る力を振り返ってみてほしいなと思います。
見る力。
はい、でその先ほどもおっしゃられたみたいに見えなくなるとね、だいぶ生活も変わってしまうので、はい、視覚情報っていうのは生活においてとっても重要な器官だと思ってます。
はい、
で今回紹介したその白内障の話とか防犯編成の話ちょっとしましたけれども、まあ、高齢になったら心配すべき目の病気の一例なんですけれども、白内障を緑内障を黄斑変性症を糖尿病性網膜症とどの病気も初期は自覚症状が感じにくい疾患です。でそこで、自己チェックっていうのをおすすめします。
はい、
アイフレイルと検索していただけると10項目のチェックリストっていうのが出てくるんですね。
はい、
で2つ以上当てはまれば一度眼科受診を検討してみてください。
はい、
つい年のせいと思い込んで病気の早期発見を逃す可能性が出てきてしまいます。健康寿命を伸ばすためにぜひお試しください。
フレイルは目にもあるんですね。
はい、
知りませんでした。毎月1回ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。今日は岡崎市民病院視能訓練士黒柳めぐみさんから紫外線から目を守ろうをテーマにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて次回は9月21日を予定しています。お招きするのは管理栄養士吉田俊博さん。テーマは食事で伸ばそう健康寿命です。ぜひこちらもお聞き逃しなく。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。この時間はラジオを聞いて健康づくりをしてみませんかでした。